松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。
さあ松本さん、今回は5月放送5週目がございまして、
はい
はい、5回目はいろいろとメインパーソナリティの松本さんに私がお聞きしていくという回でございます。よろしくお願いします。はい、あの松本さん、いきなり唐突なのですが、
はい、
このラジオ番組を始めるきっかけはラジオだったというふうにお聞きしております。はい、
そうですね、まさにその通りで、私がサラリーマン時代25から30前ぐらいですかね、
はい、
住宅メーカーにて車通勤だったんですけど、その時結構朝ラジオを聞いてて、
うん、
で過去活躍されたプロスポーツ選手の言葉なんかが流れてる番組があって、心が折れそうな日々を過ごしてた私が、そうラジオによってだいぶ支えられたのは事実あったんですよね。
いや、それをきっかけにそんな風な人になれたらいいな、人に言葉を与えれるような人になれたらいいなというところで今この番組が出来上がっているという。
もちろん当時はそんなこと思ってなかったですけど、そうラジオの話をいただいた時に、そういえばその頃だいぶそういう言葉に支えられてたなってのがあってですね、何かそんなお話をいただくのもご縁かなと思って、
で、あの私ね、松本さんともうこれ2年3年と番組一緒に やらせていただいてますでしょ、時々フェイントで、うって松本さんからあのメッセージとかが届くんですよね。
はいはい、
あの桑原さん、ちょっといい言葉見つけたんでとか、またはあの昔ちょっと心の支えになった言葉を思い出したんでって、パッてこうさりげなくシェアしてくださる言葉がたまたまなんですけど、ドンピシャっていうんですか、私今ちょうどこれ悩んでた時だったのよとかいうね、すごいタイミングなんですよ。どこかで松本さん見てるっていうぐらい。
ちなみにね、たまにそんなことをさありますけど、
はい、
何かこう印象に残ってる言葉とかあります？
あのつい最近、朝あの送ってくださった賢い象にはなるなっていうね、あの言葉、あれもう私実は、ね、朝なんかお弁当とか作ってる時だったんですよ、松本さんなんだろうって思ったら、さーっとなんかこう文章があって、時間ある時でいいから読んでみてねって言われてたので、ちょっと家事が一段落ついてから、ふーってソファに座って読んでたら、なんかもう涙が出そうになってしまって、まさにこれ今の私だみたいな言葉だったんですよ、松本さん。ちょっとぜひこのラジオでも、紹介していただきたい。
そうそう、それ何年前ですかね、私が26か27の時なんですね、
はい、
深夜、住宅メーカー勤めてる、帰りがだいぶ遅かったんですよ。11時12時ぐらいに帰り道の吉野家に入ったんですよ。
吉野家、松本さん吉野家入るんですか？イメージが。
そうそう、吉野家に入って、入ったところに入り口にラックがあったんですよ、周辺の雑誌が
置いてあって、ご自由にお読みください。
そうそう、で無料の小冊子があって、手のひらサイズですかね、その一冊を取って、それが成功哲学の本だったんですね。その中に書いてあった、象の物語だったんですけど、象は小さい頃に、足に、鎖、
竹とあの鎖ですね、
鎖をつけて動けないようにしとくと、小さい頃そうだと大きくなっても自分は動けないものだって、
動ける範囲がもう決まっているんだと、
だからそれ以上にいかなくなるって話だったんですね。それがすごい私の中でこう記憶に残っていて、でちょうどサラリーマンで慣れてきた頃で、なんか今後を考えた時にちょっとそういろいろ考えるきっかけになってですね、
決められた範囲の中で賢く動く像になるのかなと、
でなりだしていた頃かなと思ってますね。なんかその中では業績がね上がりだしている頃だったんで、なんか少しものの考えを変えてくれたきっかけな一冊だったんですね。
いや、なんかこう私もその同じ立場ではないんですけども、その今の状況が当たり前と思っちゃいけないなとか、今もなんとかここでのんびりできているからといって安心しちゃいけないなっていう、すごいメッセージだったなと思うんですよ。
そうですか。
ま
あ、少しばかり役に立ててよかったです。あの私が正直こう苦しい時にかなり本に支えられたり、言葉に支えられてきてるなって振り返ると思うんですよね。本当苦しかった時に26歳5歳かな たまたま本屋さんで手に取った本が自助論って本だったんですね、
はい、
スマイルズの。その本の中で知識の分量と知性の働かせ方は別物だって言葉があって、
はい、知識の
分量と知性の働かせ方は別物である。
知識と
知性は違う、
知性は違う、うん、
で私が中途で入った住友林業という会社だったんですけど、同世代より遅いじゃないですか、うん、同世代の方が知識は様々あるじゃないですか、
まあ、学びながらお勤めされてますもん
ね。2年半ぐらい僕の方が遅く入ってるんで、そう知識は全くかなわないですよね。そう、その中でこうもがいてた頃だったんで、
はい、
知性の働かせ方って、そう、そこにかなりこうなんですかね、知恵が働いたというか、人の力を借りるのも一つ賢さじゃないですか、
うんうん
うん、可愛がられるのも大事なことじゃないですか、
うんうん、
そういろいろと考えるきっかけを、うん、壁があったことによって生まれたのかなと思ったんですね。で当時の上司が正直ちょっとあまりだったんですね。で
尊敬できなかった
とか、うんうん、あのちょっとそういうとこもあったんですけど、最初はすごい嫌だったものの、振り返るとすごいそれが良かったなと思って、あ
のどのように
その方がいない時に他の A さんに相談に行ったり B さんから教えを請いたり、
うんうんうんうん、
自分で掴みに行くことが大事だってことをその方が教えてくれたのかなと思って。
あら、その考え方が素晴らしいです。
いい、最初はもちろんそうは思えないですけど、振り返ると自分から掴みに行く、例えば、うん、あの皆さんが全部を知ってるわけじゃないですか。このことはどなたかが強くて、このことはどなたかが強いで、内部にいなければ他の組織に行けばいいし、最終私が他のハウスメーカーのトップセールスの方から仕事を教えてもらってたんですよね。そう、その掴みに行く姿勢が大事だってことを若い頃に知れたのが良かったのかな。
そのなんていうんですか、もうあの先輩全然頼りにならないから誰々さんに聞いて、助かったわ誰々さん、本当ありがとうだよって言ってしまえるような話を、
はい、
あの先輩のおかげで誰々さんに助けてもらったっていう、もともとのその根本ですよね、松本さんの。
いや当時はそんなじゃないです。今だからいろいろ
今だから
変わって、そう受け止められるようになったんだと思うんですよね。
いや、ちょっと面白いですね。まだまだちょっと引き続きいろいろとお話をお聞きしたいと思います、
はい、お願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
さあ松本さん、はい、今回はちょっと言葉というところで、はい、松本さんが辛い時とか、それこそターニングポイントに言葉の力がたくさんお支えになったというようなね、お話をお聞きしております。
あのそれこそ大学時代の指導者が、私野球の指導者がかなり大きな影響を受けてるんですけど、
はい、
まあ、その指導者からもよく言われてたのが、うん、言葉を磨けと。
言葉を磨け、
うん、
はい、
その方が選手であった私たちに、その言葉を言ったわけじゃないです。講演をしてる時に、企業講演をしてる時に、社会人になってから聞きに行った時に、ある企業の管理職向けに話をしてたんです、
はい、
であの全日本のオリンピックチームの監督をやってるような素晴らしい方だったんですけど、
はい、
指導者コーチは言葉を磨きなさいってことをよく話されてて、いや、それだけ人は人に大きく影響を与えるって話をしていて、で言葉を知ると人は強くなるって、
うんうん
うん、そういうのがすごい記憶に残ってて、
いや松本さん、このね番組でも、うん、ターニングポイントでもですし、弁護士、
はい、
ベリーベストさんからもですけど、たくさんの人がいらっしゃるじゃないですか、うん、で言葉遣いが綺麗、うん、語彙力があるはもちろん、まあそれもありですけれども、うん、やはりこうご経験とか具体的な事例でお話しされる方の言葉って響きませんか、うん、
いや、あの私は本当その通りだと思います。
磨くってやはり経験も備わってるのかなと思いませんか、はい、
あのその通りで、その世界で追求してるからこそ気づくんだろうし、言葉になるんだと思うんですよね。で良き言葉に触れてたり知っていることで、それがすぐに生きないとは思うんですよ。でもいいものが積み重なってることで、まあ未知と基地でね、知ってることがあるから知らないことが訪れた時に、その過去が蓋が開いて生かせるんじゃないかと思うんですよね。
結びつくこともありますしね。
そう、まさにその結びつく技術だと思うんですよね。
それをまあ結びつけれるかどうかっていうのは、自分自身がいかにアンテナを張れているかっていうね、はい、
まさにその感度の高さがすごい大事じゃないかなと。
そうですね、うん、この感度の高さってどうやったらずっと維持できるんでしょうか ね。
もちろん私が聞いてみたいです
よいやもうなんかあの今月もあのどちらも前半後半もお若い方々になんか刺激をいっぱいもらって、
は
い、ちょっとこうアンテナ、ちょっと眠ってたアンテナが起きたかなって感じがしますけれども、う
ん、いや本当どなたとお付き合いするか、はい、どのような情報に触れるかで 今後の人生が大きく違うなって、
そうですね、うん、
毎回感じますね。
今おっしゃった通り、誰と出会うか、はい、そこでいただく言葉っていうのもまた変わってきますもんね。
そうですね、うん、でね、お互いがお互いに人って良くも悪くも影響を与えるとかさ、であればお互いね、良き影響を与えて行きたいじゃないですか、
はい、そしてまた辛いなと思う影響を与えられた方でも、何年か先に良かったと思える自分もちょっと見えたりするんですよね。
そうですよね。
これちょっと年の功ですか、松本さん若い人たちの負け惜しみじゃないですけど
はい、素直に認めましょう、
はいはい、ですね、はいはい、まあ、そんな松本さんですが、まあ、たくさんの方々から言葉を影響で、いい影響をもらえてきたっていう話ですが、はい、これからはその言葉をさらに放っていく、
そうですね、
人立場にもなっていかれているということで、
なっていけてるかどうかわからないですけど、ただまあ、あの一つ少し冷静に私が見た時に、
はい、
何かこうないものを作ることに少しばかり能力があるのかなと思ってるんですね。ないものというのがその書籍もそうでしょうし、
はい、
書籍も通り一遍等の書籍ではなく、今回、ね、何人かの方一緒に出ていただいたりしてますけど、そう、私が欲してる情報、いや過去の私が欲してる情報を作りたいなと思って、
うん
うんうん、まあ、人の気持ちは分かるようで人は分からないですから、
ね、はい、それ前半にお話しされてた、これぞ知性ですよね、うん、自分全部で完結するのではなく、うん、ご経験で出会われてきた方々と一緒にチームを組まれて世の中に発信していく、
は
い、
なんか多くの方が喜んでくださったり、どこでどなたに役に立つか分からないですけど、私が今回のターニングポイントという書籍が12名の方が出てらっしゃるんです
か、はい、4月に出版されましたよね、
はい、
はい、
私としては皆様非常に活躍されている方々、性別も違えば年齢も違うし業界も違うし、うん、何がどなたのヒントになるかわからないですけど、
うん、
非常に濃い一冊じゃないかなと思うんですよね、はい、
そしてまたこれからもどんどん出版もチャレンジされていくというふうにお聞きしております。
そうですね、6月に次の書が出るんですけど、今年はちょっと真剣に、一応真剣に毎年生きてるんですけど
でももうご自身が言葉で支えられてきたっていうところを、次は与える立場になって、
そういう人間になりたいなと思うんですけど ね、
まあ、でもこのラジオもそういう意味では言葉をずっと皆さんにね、聞いていただいているっていうところで同じですよね、うん、
ラジオも本も何か言葉を皆さんにお届けできれば、うん、いいかなと思ってるんですよね、
はい、いやもうこれからも先もこう何冊計画的にですか、松本さん。
はい、毎年本は出していこうかなと。
これもある意味松本さんのチャレンジですよね。
そうですね、はい、私も本に支えられたので、なんか人の役に立てればいいなと思ってます、ね、
これからまたさらにどんな言葉が、はい、記憶に残る言葉が生まれてくるのかちょっとワクワクしておりますけれども、
はい、桑原さんともいずれ一緒に出す本もあったらいいですね。
楽しみですね。そんな日が来れば嬉しいなと思いますけど、はい、そしてまたなんかこう急にお時間あるときにピロリロリンとぜひメッセージも、
ぜひぜひ、
こんな言葉見つけたよとかはい、
はい、
シェアしていただけたらありがたいなと思います。はい、松本さんのこちらの番組は Facebook ページでも今結構盛り上がっておりまして、いろんな告知ですとかね、情報をお送りしておりますので、はい、こちらの番組ぜひフォローしていただけたらと思います。来月もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。